お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ロックダウンは再びサイバー犯罪者にオーストラリア人に対して信用詐欺の新しい方法をテストする新たな機会を与えました。投資詐欺、ロマンス詐欺、そして最近警察が心配している請求書詐欺はパンデミックで家から出られない多数の人々に影響しています。国の競争の監督官庁 ACCC によりますと、オーストラリア人は去年信用詐欺で8億5100万ドルを失いました。76歳のジェフさんは狙われていると思っていなかった人々の一人です。彼はオンライン取引のプラットフォームから資金の回収についての電話を受け、結局もっと金を失いました。この男は私に電話をしてきて、あなたがトレードフレッドでなくした金の一部を取り返すのを助けられますと言いました。彼はトレードフレッドでの私の取引をもう一度繰り返すように私を説得しました。そして最後にはそれは全て消え失せました。ジェフさんでした。ACCC によりますと、損害の3分の1以上を投資詐欺が占め、その合計は3億2800万ドルです。2番目に大きいのがロマンス詐欺で、1億3100万ドルの被害が出ています。クイーンズランド工科大学のカサンドラ・クロス博士は、それは複数のレベルでの搾取だと述べました。詐欺はすべて誤解させるような手段を使って金銭的な利得を得ることで、これらの特定の事例では犯人は顧客とサプライヤーの間の信用を悪用するために、本質的に合法的なビジネスと個人になりすましています。大部分のケースでは被害者は普通犯人にある金額の金を送ることを強いられます。クロス博士でした。クロス博士は被害者の年齢や仕事、役職、業種は様々だと述べました。私自身の研究で話した被害者は確かに幅広い業界にわたります。犯人たちの方から見て重要なことは金銭的な利得を得られるかどうかです。ですから多くの場合、金額の大きな取引は標的になり得ます。不動産の取引で見られるように、そこでは不動産決済のために多額の金が被害者から彼らが弁護士の合法的な口座だと思っている口座に送金されます。そして実際にはそれは犯人たちの口座へ行き、彼らはその額の金を失いました。ビジネスが侵害されている場合に関しては、もっと少ない金額の場合もあり得ると思います。サプライヤーと顧客に E メールを送って少額が追加されることは確かです。クロス博士でした。偽の請求書詐欺も別の大きな心配で、当局の損害の累計は1億2800万ドルです。偽請求書詐欺とされるものの結果、シドニーのカップルがおよそ100万ドルを失ったため、ニューサウスウェールズ警察が捜査をしています。ニューサウスウェールズ警察の刑事イアン・ライト警部補は、この事件はこのカップルがその金を自分たちの弁護士と思った者に送った時に起きたとされていると述べました。そのソリシターは彼らにその支払いのために何か更新した銀行口座の詳細を提供しました。そして当然彼らは不動産決済のため大変大きな金額をその口座に支払いました。この事件ではその口座は残念ながら犯人にコントロールされていました。我々は銀行と協力してその資金の一部を回収し返すことができましたが、残念ながらその金の大部分は失われました。それは明らかに大きな影響で、それは多くの金です。ですから彼らは明らかにそれについて大変怒りを感じていますが、その金銭的な損失に加えてその感情的な側面があると思います。彼ら自身の見方では彼らのプライバシーが危うくなったことが分かっています。ライト警部補でした。クロス博士は、あなたが信用詐欺にかかるのを防ぐ方法はあると言っています。あなたが何か普通でないとか疑わしい恐れがあると思うことは、何でもフォローアップして被害者になる可能性を減らすよう試みることが全く重要です。ですから 特定のビジネスやサプライヤーと長期にわたる関係があれば、彼らが突然銀行口座の詳細を変更した場合は、彼らの金融状況に変化があったかどうかや、あなたが送金しようとしている口座が犯人の口座である可能性があるかどうかを判断するため、それをフォローアップして彼らに直接連絡する価値があります。クロス博士でした。一方、ジェフさんはもっと率直なメッセージでオーストラリア人にもっと注意深くなるよう訴えています。誰からかかっているかわからない電話には一切出てはいけません。まずそれらをチェックしてください。誰も信用してはいけません。そういうことです。ジェフさんでした。以上、 SBS ニュースのソフィア・ペトロビッチとタイス・オチウジのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。